では今日もですね、シリーズ弟子道をお話を続けていきたいと思いますが、このシリーズもですね、今日と来週2回になりました。今日はこの弟子道の最後を飾るにふさわしいパウロを取り上げてお話をしたいと思います。パウロという人は社会科の本などを見るとですね、このキリスト教はパウロによって始まったと書いてあります。大きな間違いですけどね。イエス・キリストこそがこの教えの始めであり全てなんですけれども、そういう誤解を生むのはですね、このイエス・キリストは自ら教えを残されなかったわけですね。いわゆるその宗教家と言われる、あるいは教祖と言われる人たちは、自らその何かのものを書き残していることが多いわけですけれども、イエス・キリストは多くのことを語り、また行い、そして十字架にかかって死によみがえられましたけれども、自らの手で一文も書いていないわけですね。でキリストのことはこの福音書に何を語り何を行ったかということは記されておりますけれども、そのキリストの生涯における最も重要な十字架と復活という出来事をですね、その意味を分かりやすく説明してくれたのがパウロであります。そして幸いなことにパウロはそれを手紙という形で初代教会に書き送って、そしてその手紙が残ったので、パウロがキリスト教を始めたというふうにいうような誤解を生んでいるわけですね。しかし今日お話をいたしますけれども、パウロの功績というのはとても短い時間で語り尽くせるものではありませんけれども、しかしパウロがいなければ福音が世界に広がっていく、今のような形でこの教会が世界に作り上げられていく、その働きは多分もっと何百年も遅れていたことと思われるというふうに歴史家は言っております。しかしパウロはこのイエス・キリストの直属の弟子ではなかったわけですね。ペトロやヨハネやヤコブのようにイエス様に声をかけられて、直接この召された弟子ではありませんでした。むしろ彼は最初は教会の迫害者でありまして、全くその対極にいた人物であったんですけれどもね。もう少しその前はのことですけれども、彼はこのイスラエルの出身者ではありませんでした。タルソスという、今のトルコ南部の出身でありまして、いわゆる離散したユダヤ人ディアスポラの末裔であります。で彼はローマ生まれながらのローマ市民と自分から言っておりますけれども、お父さんか、その先祖はですね、その地域の名士であったと思われます。パウロの成果というのがですね残っています。あの辺りのなんか電話があってますか、このツアーに行くとですね、パウロの聖火に行くっていうのがあるんですね。でなんか井戸が残っていてね、パウロが使ったんじゃないかと、私どこまでそれが歴史的に正しいのかどうかわからないんですけれども、そういうことがパウロが生まれ育った家というのが分かっているそうであります。でしかし彼はですね、そのいつの頃か分かりませんけれども、エルサレムのガマリエルというファリサイ派の教師のもとに弟子入りをしております。でこういうことは当時よくあったようなんですね。今で言えばこの地方の金持ちのボンボンが、 まあ、金に明かせて、教育を、まあ、勉強して、まあ、それもともと素養がないといけませんけれども、で、どこかの東京のですね、有名大学のどなたかの先生のもとに行って勉強すると、どこどこの大学、有名大学に行って勉強するというような、まあそんな感じですね。パウロもともと非常に優秀な人だったと思うんですけれども、この当時ファリサイ派の中でも最も、まあ、有名で優れていたこのガマリエルという人の門下生で、おそらくその中でも最も優秀な人であったんじゃないかと思います。でファリサイ派というのはユダヤ教にはですね、そのサドカイ派とファリサイ派って2つの大きな派があったんですけれども、でもう一つエッセネ派って3つあってですね、でサドカイ派っていうのはこの神殿中心のですね、人たちで、まあ奥下さんタイプですね、どっちかっていうとこの、貴族の感じで、ファリサイ派っていうのは在野の、立法学者たちで、でもこの非常にこう、もともとそのファリサイ派の先祖っていうのはですね、言ってみればこの右翼なんですね、とにかく立法を重んじて、そして、それを自分たちも守り人に教えると、いうことで、まだ非常に厳格な人たちです。エッセネ派っていうのはバプテスマのヨハネなんかもおそらくエッセネ派だったと思うんですけれども、隠遁生活をする、山だとか荒野だとかですね、そういうところに暮らして、まあ、立法を勉強したり、実行したりする、でもこうあんまり世俗の人とは交わらないというですね、そういうタイプですけれども、パウロはこのファリサイ派の、中のエリートでした、ありました。でこのイエス・キリストが十字架にかかりよみがえったと、そしてキリストは今もよみがえっていて、彼を信じる者には永遠の命が与えられるんだということをですね、キリストの弟子たちが伝え始めた時に、パウロはそれを聞いてですね、これは困ったことが起こったと、こんなことを教えられたのでは、ユダヤの人たちが混乱してしまう、死んだはずのナザレのイエスがメシアであるはずがない、パウロはそう確信をして、このイエス・キリストの弟子たちを激しく迫害いたしました。で、まあ、何度も申し上げていることですけれども、最初の殉教者のステファノが、殉教した時に、暴徒たちに石を投げられて殺された時に、その石を投げる暴徒たちの上着の番をしていたのがサウロで、まあ、後のパウロですね、パウロでありました。でそのことは彼自身の口からも言われています。またガラテヤ書の1章の13節に、私は徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていましたと言っています。徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていた、まあ、良くも悪くも非常に熱心な人で、またこう行動的な人でですね、もうこうだと思うと、もう一目散にちょっとずつ盲信型っていうんでしょうかね、突き進むタイプの人ですね。そういうこのパウロがですね、イエス・キリストを伝える人に本当に180度変わるわけですね。そのパウロがこう変えられたと、迫害者であったパウロが宣教者になったということに、そのことそのものがですね、イエス・キリストの復活を証明しているんですね。もしイエス・キリストが本当に復活してパウロに出会わなかったら、パウロはこのファリサイ派のエリートの座を捨ててですね、自ら迫害していたそのイエス・キリストの弟子の一人になるはずはないんです。その出来事は、彼がこのイエス・キリストの弟子たちを捕まえて牢に入れるためにダマスコというイスラエルの北の端の町に赴いた時でありました。イエス様から直接語りかけられて改心をしたということは、使徒言行録に何度も述べられておりますし、パウロ自身の口からも何度もそのことが告白されています。この使徒の、今ここに書いてあるのは、まあ、読みにくいですけれども、使徒の22章の6節から8節ですけれども、旅を続けてダマスコに近づいた時のこと、真昼頃突然天から強い光が私の周りを照らしました。私は地面に倒れ、サウル、サウル、サウルというのはパウロの前の名前ですね、 後にパウロと名前を変えるわけですけれども、サウルサウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞いたのです。主よ、あなたはどなたですかと尋ねると、私はあなたが迫害しているナザレのイエスであると答えがありました。パウロはこのイエスは十字架にかかって死んだんだと、復活などしていない、もうこの世に存在していない、そんなやつを救い主だと言っている、この弟子たちが、まあ憎くてしょうがない、そんなことはあるはずがないと思って迫害していたわけですね。ところがそのイエス様から直接声をかけられて、私はあなたが迫害しているナザレのイエスであると言われたもんですから、本当に心からびっくりしてですね、驚いて、ああイエスは確かに生きておられると言って、彼はこのダマスコで改心をしてですね、イエスキリストの弟子になるわけです。その後エルサレム教会に行った時には、エルサレムの弟子たちはですね、パウロのことを、恐れおののいておりましたから、ね、多くの人たちがパウロによって捕まえられていたわけだから、そのパウロが目の前に現れて、私もイエス・キリストを信じるものになりましたって言ったもんですから、みんな信じなかったんですけれども、その時にパウロを、取りなして、パウロは心から改心をしてイエス・キリストの福音を伝える人になりましたと言って紹介したのは、あのバルナバでありました。でそのバルナバの取りなしによって弟子の仲間入りを知ってエルサレムにおりました時にですね、これも使徒言行録の22章にパウロ自身の言葉として残っておりますけれども、主は言われました。これはあの神殿で祈っていた時にですね、この声をかけられたというんですね。行け、私があなたを遠く異邦人のために使わすのだ。この一言がパウロのこれからの、あるいはその後のですね、生涯を確定いたしました。パウロは生粋のユダヤ人で、かつてはファリサイ派であった人であります。ユダヤ人を心から愛していた人たちですから、人でありましたから、まさか自分が異邦人に使わされるとは、のために使わされるとは思っていなかったと思います。しかしながらこの時にイエス・キリストがパウロに、あなたを遠く異邦人のために使わすと言われたんですね。この一言がパウロを異邦人宣教に、そしてさらに一つでも遠くの町にとですね、キリストの福音を伝えるようになった、その動機となった言葉でありました。その後パウロは聖書に記録されているだけでも3回の宣教旅行を行って、最後はローマ帝国の中心地であったローマにまで行っております。ですごい見にくいですけれども、これは聖書に記録されているパウロの宣教旅行の足跡ですね。皆さんの聖書も、聖書の一番後ろにも同じ地図が載っておりますけれども、当時のこのローマ帝国、広いエリアですけれども、特に重要な文化的、また政治的な、経済的な大きな町はほとんど網羅しております。地中海北西部ですね、の町々を、今はこの辺りっていうのは今一番その、いわゆる経済危機と言われているところですよね。ギリシャだイタリアだってですね、かつては世界を支配した、地と金の集中したところですけれどもね、今は見る影もなく凋落してしまいましたけれども、日本もその一の一つですけれどもね、この当時はまだ、世界を支配した町々ですが、パウロは私があなたを遠く異邦人のために使わすというこのイエス様の言葉によってですね、おそらく何千キロ、もっとでしょうかね、何万キロというような、距離を、旅をいたしました。そして一つ一つ町を巡っては、そこでイエス・キリストのことを伝えていったわけですね。キリストは私たちのために死んでくださった、そしてよみがえって生きておられる私たちの救い主であると大胆に語り続けたわけです。しかしながらですね、このパウロの宣教旅行は、私たちが バス旅行で、いろいろツアーをへめぐるようなですね、そんな生優しいものではありませんでした。パウロ自身の言葉によりますと、これはコリントの11章でありますけれども、キリストに仕えるものなのか、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目に遭ったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨を折ってしばしば眠らずに、骨を折ってしばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え、裸でいたこともありました。すごいですね。これがパウロの宣教旅行なんですね。行きたいですか、こういうの。死ぬような目にあったこともたびたびであったと。40に1つ足りない鞭を受けたことが5度あると言ってますね。これは40回打つと死んでしまうからということで、 1回減らすということですが、これ科学的な根拠どこにもないですよね。だから途中で死んでしまった人も多いようですけれども、だからパウロはもう全身傷だらけだったということですね。また他にも3度鞭を打たれたとか、石を投げつけられたこともあるとかですね、またよくわからないさまざまな難にあってですね、本当にもう行くところ行くところ災難続きです。それでもパウロは次の町次の町、もう一人もう一人と言ってこのイエス・キリストのことを伝え続けた。それはなぜですか。なぜ彼はそこまでしてキリストのことを伝えていったのか。それは彼自身がキリストに会って変えられたからですよ。彼自身がイエス・キリストによって全く新しい人になった。コリントの5章の17節にキリストにあるものは全てが新しくなったと言ってますけれども、あれは彼自身の告白ですからね。新しく作られたものであると。誰でもキリストにあるものは誰でもと言ってですね、パウロ自身もそうですけれども、新しく作られた。だからそのことを知ってほしい、一人でも多くの人に知ってほしい。どんな困難があっても、痛みがあっても、死にそうになっても、生きている間はとにかくこれを彼は続けていった。数々の困難を乗り越えて、どれほど多くの人たちにキリストの福音を彼が伝えていったのでしょうか。その数は計り知りません。またパウロの功績はイエス・キリストの福音を伝えたというだけではなくてですね、最初にも言いましたけれども、キリストのこの教えといいますか、それを分かりやすく説明した人なんですね。教義とか教理とかっていうような言い方をしますけれども、例えばこのイエス・キリストとの死と復活、もちろんそれは福音書にもちゃんと記されていることですが、イエス・キリストは、イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのでした。パウロは非常に知的に優れた人でありましたので、今で言えば法律家でありますから、そして旧約聖書にも精通していた人でありましたので、非常に明確な分かりやすい言葉でイエス・キリストの死と復活の意味を説明してくれました。キリストが死なれたのは私たちの罪のためであると。私たちのような弱くて情けない罪深いものが許されるためには、イエス・キリストに死んでもらうしかなかったんだと。私たちが死んだって何の意味もない。でもイエス・キリストは私たちの身代わりとして死んでくださった。私たちの罪が許されるため。でもそれだけではない。 蘇られた、3日目に蘇ることによって私たちの罪が完全に許されたということを私たちに教えてくださった。キリストを信じる者はキリストと共に死んでキリストと共に蘇るんだと、そう繰り返しパウロは教えました。また行いによって私たちは救われるではなくて信仰によって救われるんだと。これは先ほどパウロは先ほど言いましたけれども、彼がファリサイ派のエリートであったですね、この後読みますけれども、彼はこの立法を守るということにおいてはですね、誰にも負けない自負があった。ところがどんなに一生懸命立法を守ったとしても、彼の中には神様と彼との間のこの距離感というか、神様の前に自分が正しいと認められている、神様の前にそれこそこの真正面に向いて立てるという確信がなかったんですね。やはりどこか自分は罪深い、いや自分ほど罪深い人間はないと言って叫んでるところもありますけれども、そんな自分を 100% 完全に許してくれた、義と認められた方が、認めてくださった方が、それがイエス・キリストなんだと。でもそれは立法によってではない、行いによってではなくて信仰によってだと。なぜなら私たちは人が義とされるのは立法の行いによるのではなく信仰によると考えるからです。信仰によって、ただ信仰によって私たちはキリストと一体となって許されるんだと、そうはっきりと告白できたのもパウロだからこそであります。そして教会とは何であるかということを説明してくれたのもパウロですね。エフェソの信徒の手紙の1章の23節に、教会はキリストの体であり、全てにおいて全てを満たしている方の満ちておられる場であると。教会、つまりイエスキリストを信じる人たちの群れはイエスキリストの体なんだと。キリストは目に見えないけれども、キリストを信じる人たちがこの目に見えるキリストの体をこの地上で表すんだと、具体化するんだと、そう教えたのはパウロであります。またキリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、各々の部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。イエス・キリストを信じる人たちは勝手に一人ずつがイエス様と結びついているわけではないと。イエス・キリストを結びつくけれども、また同時に信じる者同士が結びつかなきゃいけない。信じる者同士がまさに体のようにですね、それぞれが働きは違うけれども互いに連携して、互いに結び合って、互いに愛によって一つになって、キリストの体を、キリストの思いをこの地上に実行していくんだと。そのことによって全体が成長するし、また個人個人が成長すると、そういうことをパウロは教えています。他にもたくさんのことを教えておりますけれども、またパウロにとってですね、イエス・キリストの価値、キリストの持っている価値の大きさ、それは大変なものであったということが彼の告白から分かります。フィリピ書の3章の5節から8節に、私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ち所のないものでしたね。ここに書いてあります。なかなか自信満々ですね、これだけ言えるという。しかしですね、しかしです。私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになった。そればかりか、私の主イエス・キリストを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失とみなしている。キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらを塵悪たとみなしています。私が手に入れた、私がこれまで誇りと思っていたものは全く何の価値もなかった。いや、むしろそれは無駄だった。でも神様はもちろんこれを用いていらっしゃるんですけれども、パウロにとってはそれまではこれが彼の武装していたものですね。 私は生っ粋のユダヤ人であるしファリサイ派だった、ね、最高の教育を受けてそして律法を守るということに至っては誰も負けない火の打ち所のないものだ。そうやって彼は自分自身を武装してたわけですね。でもキリストに出会った時にこんな武装は一切いらないと。もう彼自身を着飾っていたものというか彼自身の鎧であったものは全く無駄なんだと。いやこんなものかえって重くて邪魔だと。一切いらない。イエス・キリストに出会った瞬間にそれまで大切だと思っていたもの、いやこれがなければ自分はと思っていたものが全く意味のないものだと、無駄なものだと思えるようになった。もう完全に身軽になったんですね。かえって邪魔だと思えるようになった。イエス・キリスト・イエス、主キリスト・イエスを知ることのあまりの素晴らしさのゆえ、イエス・キリストを知ることがあまりにも素晴らしいのでそれ以外のことには何の価値も感じなくなったということですね。まあそう、これぐらいこの本当にキリストに心酔した人はいないでしょうね。パウロが繰り返し述べているこのパウロとイエス・キリストの関係ですけれども、それはまあ言うなれば一体感ですね。ロマ書の8章35節に、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう、患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、キリストの愛からは私は離されないんだと。どんな困難があっても私はキリストに愛されているという実感を失わないんだと言ってるんですね。パウロが幸せだったのはここなんですね。私はキリストに愛されているんだ。人間にとって一番大切なものは愛されているという実感です。不幸な人というのは愛されている実感がないんですね。愛されている実感がない人は不幸です。イエス・キリストによって私は愛されている、どんな困難があってもそのことだ、この実感はパウロから離れなかった。どんなに素晴らしいものがあっても彼が身につけていたものは全く価値のないもので、唯一価値のあるものはキリストの愛だと、キリストに愛されているということが私にとって最高なんだと、そうパウロは告白しているわけです。このパウロとキリストとの一体感というか関係を示す言葉がですね、英語でいうとこの in Christ ですね。新共同訳はキリストに結ばれていると訳されている言葉ですけれども、まあ、これも何度か私取り上げておりますが、エフェソ書の3章12節に、私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。このキリストに結ばれていると訳されている言葉は英語の聖書では in Christ と書いてあります。ギリシャ語では en Christ ですね。エンクリスト、エンは英語のインですけれども、このキリストのインは中にっていうんですね。In the box, in this room ですから、私たちはこの部屋の中にいると。In this room。パウロは In Christ と言ったんですね。私はキリストの中にいると。キリストと共にいるわけでもないです。キリストのが上にいるわけでも下にいるわけでもない。そばにいるわけでもない。私はキリストの中にいると表現した。パウロだけです、こういった人は。ギリシャにこういう使い方はありません。インの中に後に人の名前が来るということは決してないんです。でもこれはパウロのイエス様とのこの一体感を最も表している言葉ですね。エンクリスト、インクライスト。しばしばからこの表現を用いました。でもこれはですね、第一世代のそれこそこの目に見えるイエス・キリストにのことを知っている弟子たちには持ちにくかった実感のような気がするんです。直接見てないから、直接会っていないから、直接声を聞いていないから、むしろその目に見えない形でのイエス・キリストとの出会いが、パウロはそれが全てですから、その分だけこの余計な濃厚さっていうものを持ってたような気がする。目に見えないからこその in Christ だと。目に見えてる人だとなかなか in him は言いにくいですよね。 in harm は言いにくいです。中にちょっと入れない。でも目に見えないキリストだから、彼はこれを大胆にそう告白できたんじゃないかと思うんです。またフィリピ書の1章の21節に本当にこれ印象深い言葉ですけれども、私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。私にとって生きるとはキリストでありと、これは聖書を翻訳する人がですね非常に不信するところなんですね。これ言語ではですね、生きること、キリストっていう言葉はただ並んでるだけなんです。この間に B 動詞すらないんです。生きる、私にとって生きることっていうか、私の人生というか私自身ですね、私の生きることはもうキリスト以外ないと、なんかそういう言い方ですね。私はキリストのために生きているとは彼は言ってないんです。パウロは I live for Christ とは言ってないんです。キリストのために生きているとは言ってないんです。キリストに向かっているとも言ってないし、キリストによってとも言ってないんですね。私にとって生きることはもうキリストなんだと、もうこのここに何も挟まれないというか、邪魔するものがない、その一体感ですね。パウロの実感だと思います。まあ、最後にパウロに見る弟子道ということですが、まあ、これはたくさんのことは言えるわけですけれども、まずやはりこのこれまでも第二世代の弟子たちの中で繰り返してお話ししたことですけれども、彼もですねこの、まあ、氏上性格賜物教育すべてのものがイエス様のために用いられたということです。パウロはそれはもう価値がないものだと言っておりますけれども、でもやっぱり神様は用いてらっしゃるんですね。彼がローマの市民であったということ、ファリサイ派の教育を受けたということ、すべてを用いてイエス・キリストの福音宣教、また教育、そしてこの教えを広めていくために用いておられます。御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださいますようにってヘブライの言葉があるんですけどね、御心を行うためにすべての良いものを神様は備えてくださってるんですね。これは皆さん一人一人もそうなんです。私もそうなんです。神様は私たちに備えられているものはですね、神の御心を行うために備えられているんです。神の御心を行うために私たちがこれを用いなかったら宝の持ち腐れなんです。いや、それをうまく用いていないから私たちの人生はつまらないものになってしまうんです。自分の名誉や欲望や目的のために神から与えられた賜物を用いても輝かないんです。神様のために用いてこそ本当の輝きを持つんですね。キリストの弟子たちは皆そうでした。第二世代の弟子たちもそうでありましたし、パウロもそうでありました。そしてこのパウロの教えの中で、まあ、特筆すべきことはたくさんありますけれども、フィリピの1章29節に、つまりあなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのですと。キリストと共に苦しむというこの表現ですね、これはパウロのイエス・キリストの弟子、まあ弟子道の一つの悟りじゃないかと思うんですね。そのもちろんキリストと共に生きることの喜びもたくさん味わっているけれども、でも苦しみも味わっていると。でも苦しみがあるからこそイエス・キリストの一体感を感じているんですね。なぜならば彼の死であるイエス・キリストは彼のために十字架について死んでくださった。この世の誰も味わったことのない痛みや苦しみを味わってくださった、このキリストとの一体感を彼はどんな時に感じたでしょうか。今日みたいなポカポカ陽気の時に、地中海の近くの海岸を散歩しながらですね、ルカと楽しく喋っていた時か、多分そうじゃないと思います。それこそあのフィリップの牢獄でですね、全身鞭打たれて血みどろで手足を重い鎖に縛られている時に感じたんですよ。だから賛美した。もうあの本当にもうこれ以上ない、もう死に 直面した瞬間にですね、そこでパウロはイエス様との一体感を感じているんです。痛みの中でキリストの実感を彼は感じたんです。だからキリストと共に、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているということ、プレゼントだと言っているんです。クリスマスプレゼントですよ、まさに。これはキリストと共に苦しむことが私たちにとってプレゼントなんだよ。だから彼は胸を張ってですね、42一つ足りない鞭を5回受けた。いや、5回私はイエス様と同じ目にあったんだと。石に打たれたこともある。数々の難にあった。その度ごとに目には見えないイエス・キリストとの一体感を彼は感じていったんです。だから生きることはキリストだし、死ぬことも利益だと。それで死ねばやがて会えるイエス様に、キリストのもとに行くことができる。それこそが彼の求めるべきものでありました。フィリピ書の3章14節に、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走っている。後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつですね、パウロの姿そのものですね。もう前がかりっていうんでしょうかね。もう本当につまずきそうになるぐらい前見て、どんどんどんどんちょっとつ猛進で走ってですね。でも彼の目標はやがてイエス様に会うことですよね。まだ見ぬイエス様に直接お会いして、よく頑張ったなと言われたかったんじゃないでしょうか。もうそれしか見てない。それ以外のものは何も見てません。これこそがまさにイエス・キリストの弟子ですね。もうキリストの姿しか見ない。どんな困難があっても、痛みがあっても、その度にキリストとの一体感を覚えて、生きることはキリストだと、そう彼は断言することができた。なんとそれは幸せな生き方ではなかったでしょうか。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日はあなたが選ばれた大使徒パウロを取り上げました。かつては教会を迫害した大迫害者であったあのパウロが、本当に180度イエス・キリストの出会いによって作り変えられた。神様、私たちもイエス様に出会って作り変えられました。いや、イエス様に出会ってほしい人も大勢います。その時にパウロは、それまで彼を覆っていた、彼を守っていた全てのものがかえって邪魔だと感じるようになって、ただもうイエス・キリストを知ることだけが彼の喜びとなり、これを伝えることが彼の最高の幸せとなりました。数限りない困難を味わいながら、痛みと苦しみを経ながらも、彼は決してとどまることも後退することもなかった。イエス・キリストにお会いするその日だけを思い描いていた。神様、なんと幸いな人生であったでしょうか。私たちにはこれほどまでの信仰はありませんし、これほどまでの決意も勇気もありませんけれども、しかしわずかでもこの大先輩の生き方に学びたいと願っております。イエス・キリストを知ることの素晴らしさ、伝えることの喜び、またキリストと共に苦しむことの恵みを私たちも味わせてくださるように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。